エリア氏の皆を賛美いたします。素晴らしい、26聖人の殉教、またその時代の信仰者たちの歩みを連続で見させていただいてますけども、今回もこの戦国時代における本当に福音の広がりと、また困難な時代においての、信仰を守り通した方々の殉教のお証を伺うことができました。最後にリバイバルは始まっているのですと、殉教者たちの願いはリバイバルであると、リバイバルは始まっています。ご一緒しましょう。3、はい、リバイバルは始まっています。私、信仰を持って今日も共に祈ってまいりたいと思います。さあ、ご一緒に御言葉を開いてまいりたいと思います。今晩は創世記26章12節から18節まで開いてまいりたいと思います。旧約聖書の32ページです。旧約聖書32ページ、創世記26章12節から18節まで読んでまいります。旧約聖書32ページ、創世記26章の12節からお読みいたします。イサクはその地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得た。このように主が彼を祝福されたので、彼は富またますます栄えて非常に裕福になり、羊の群れ、牛の群れ、および多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。またペリシテ人は彼の父アブラハムの時に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸を塞ぎ土で埋めた。アビメルクはイサクに言った。あなたは我々よりもはるかに強くなられたから、我々のところを去ってください。イサクはそこを去り、ゲラルの谷に天幕を張ってそのところに住んだ。そしてイサクは父アブラハムの時に人々に掘った、水の井戸を再び掘った。アブラハムの死後、ペリシテ人が塞いだからである。イサクは父がつけた名に従ってそれらに名をつけた。アメン。ここまでしたいと思います。今お開きしました創世記26章は、アブラハムの子であるイサクが主人公となる、一章丸々イサクのその記事が出てくるというのは珍しく、唯一であるとも言われております。イサクが祝福されたことが今開きました12節からまず書かれています。それゆえに周りの人に妬まれたのです。アブラハムの時代に掘ったその井戸が埋められ、そしてあまりにも祝福が強くなったので、もうここから去ってくださいと、そして追われるようにして場所を移したわけですけれども、その移った先においても、アブラハムの時代の井戸、埋められた井戸を再び掘ったということが書かれています。今年1月から新たに聖書通読をして、創世記を味わう中でこの御言葉によって心がとどまりました。特にこの井戸を再び掘ったという言葉に心がとどまりました。井戸というのは水を得るところであります。命を得る場所であります。私たちの本当の意味での命を得るところが埋められていないか、その命が、主から来る恵みが見えない状況になっていないか、汲み上げることができないような何かがそこに、塞がれているような状況によってなされていないかということを思わされ、信仰生活の中では戦いがありますけれども、もしそのような状態であるならば、もう一度再び掘り起こし、主の恵みをいただき、そして何より神様の約束に従って私たち歩んでいくものであると改めて思わされました。今朝のメッセージのタイトルは、約束の言葉によって進むというふうにさせていただきました。さあ、このイサクが再び掘った、井戸を再び掘った、それはどういった意味があるか、2つのことを今日、共に学んでまいりたいと思います。1つ目、それは神様の約束に期待する生き方であるということです。神様の約束に期待する生き方であるということ。イサクの祝福の土台にあるのは神様の言葉に従ったことであります。今日開きました26章1節から3節までお読みしますと、そのように出てきます。1節から3節をまずお読みいたします。アブラハムの時にあった初めの飢饉のほか、また飢饉がその国にあったので、イサクはゲラルにいるペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。その時主は彼に現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに示す地にとどまりなさい。あなたがこの地にとどまるなら、私はあなたと共にいて、あなたを祝福し、 これらの国をことごとくあなたとあなたの子孫とに与え、私があなたの父アブラハムに誓った誓いを果たそうと、そう約束の言葉が出てきます。飢饉があった、食糧的な困難のその状況であったということがまず出てきます。人間的に考えますならば、イサクは自分と家族、また家畜、財産を持って移動することが必要である状況です。家畜に牧草を食べさせる、また人々のその食料のためであるならば、エジプトに行くことが人間的な知恵として一番の当時の解決策であったそうです。けれども神様がおっしゃられたのは、エジプトに行ってはならないと、私の示す地にとどまりなさいと、この2節3節にはとどまりなさい、とどまっているならば祝福を得られるであろうと、とどまるということが2回出てきます。とどまりなさいと、そう言われました。人間的な知恵や方法による解決を求めるのではなく、神様により頼むことによる問題の解決の道を歩みなさいと。イサクの特徴の一つはとどまる人物でありました。それはイサクのこの生涯を通して約束の地、このカナンを離れなかったとも言われております。また結婚に際しても同じ信仰を持った人でなければならないと言われていましたけれども、今いる場所から離れてはならない、あなたはあくまでもそこにとどまっていて、結婚相手を誰かを連れてこなければならないというふうにも言われました。とどまったことがイサクの一つの特徴でありますけれども、それは示された地にとどまっていたというだけではない、神様の約束にとどまる人物、そこに特別なる祝福が与えられたということであります。もう一度先ほどお読みしました26章12節と13節を読みます。12節、イサクはその地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得た。このように主が彼を祝福されたので、彼は富、またますます栄えて非常に裕福になりと書かれています。イサクは地に種をまいたところで100倍の収穫を得たと書かれています。それほどの祝福でありました。100倍という言葉を聞いて、私たちは何を思い出してありましょうか。大川先生が語ってくださった証がございます。1月7日の礼拝説教でありましたけれども、当時の座間教会、まあ、今から数十年前のお話になりますけれども、東先生という先生がアメリカに行っていらっしゃって、牧師となられて日本に帰ってこられた時に、座間教会での祈祷会で証をしてくださったそうです。とても素晴らしいお証であった。大川先生は交通費謝礼として1万円をお渡しすると、最初はその受け取りを拒否されていたので、どうしようかと思った時に、東先生の聖書の間に封筒に入れてそれを挟んでおいたと。後日東先生からお礼の手紙が届いたと。そのいただいたものに対する感謝とともにですね、そこにおっしゃられたことは、マルコ10章30節にのっとってお祈りしましたと。捧げるものは100倍を得るであろうと、その御言葉にのっとってお祈りしました、祝福をお祈りしていますと。そこまでは普通ですと。でも東先生がおっしゃったことは、どうぞご期待くださいと、そう言われたと言っていました。その御言葉にのっとっている世界を期待するのかと、そういうことでありましたけれども、その後に大川先生のところに教会の会計担当の役員さんがいらっしゃって、街道建築のために今お金が足りませんと、100万円足りなくて困っているのですと。その時に、それではお祈りしましょうと先生おっしゃったんですけれども、その後に一人のご婦人の方が来られて、大川先生困ってしまいました、助けてくださいと。何に困ったのですか。それはですね、お金が余って困ってしまっているのです、どうぞ使ってくださいと。まあ、使うのは専門ですからとおっしゃられて、ちなみにいくら余ってしまったんですかと。定期預金が満期になって100万円ですと。なんとこれは100万円足りない、その会計であったけれども、こちらで100万円が与えられたという、それだけではなく、 1万円というものを捧げたときに100倍の祝福、どうぞご期待くださいという御言葉に立って私たちは期待を持って進むことができる、その世界が与えられたと大川先生おっしゃられたのは、こう私たちにも与えられていますけれども、聖書の言葉を本気で信じて、そして期待するように私の人生は変わりましたと。聖書の言葉を本気で信じて期待するように私の人生変わりましたと。これは先生に与えられた証、恵みではありますけれども、教会全体に与えられているものです。私たちは聖書の言葉に土台して、このことを信じて、そして期待し祈ることができます。私たちも今日主に信仰を持って共に祈ってまいりましょう。アメン。さあ、今年の標語が今スクリーン出ますので、この御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私の生きている限り必ず恵みと憐みとが私を追いかけてきます。アメン。この言葉、今年私たちの教会に与えられております。この御言葉の通りに味わっていきたいと思います。恵みと憐みとが追いかけてくると。今日はイサクのストーリーでありますけれども、イサクの人生を考えるならば、追いかけてくる、恵みと憐みが追いかけてくるということがあったのではないかと改めて思わされます。イサクは約束の子として生まれたのですけれども、両親はアブラハムとサラであります。しかし高齢になってから神様の約束が与えられたときに、まさかこの状態で子供が与えられるとは考えられませんと笑ったと言ったんです。そして別の方法で後継ぎについては考えますと、そんな神様の約束から離れてしまうような態度であったかもしれません。でも神様はおっしゃられた通りに約束の子としてのイサクを与えてくださったんです。届けてくださった、その約束は必ずなります。人間的な力ではなされない世界ですけれども、この恵みの世界が追いかけてくる、届けられてきたんです。イサクという一人の存在を通して、そのイサクを伴ってアブラハムはモリアの山に行きました。創世記22章です。そして反祭としてその子を捧げる信仰のテストでありました。いよいよ刃を振り下ろし捧げようとしたその瞬間に、あなたが独り子さえ惜しまないでいるのを見たと、神を恐れることを知ったと。そして目を上げると、そこには藪にかけられたお羊が備えられていたんです。ちょっと待ってと、ちょっと待ったと言わんかのごとくです。今まさに刃を振り下ろそうとしたその瞬間、待ちなさいと目を上げてみるならば、与えられる世界があると、恵みの世界が、憐みの世界が追いかけてくる。これは信仰の歩みの中での体験であります。これらの出来事はイサクではなくアブラハムが体験した出来事でした。イサクはこの創世記26章で何をしたのでしょうか。アブラハムの時のその時代に掘り起こした井戸、今は埋められていたものを再び掘り起こした。アブラハムに与えられた恵みの世界を自分の時代においてももう一度掘り起こし、自分の恵みの体験としてそれをいただくということ、この恵みの命の水が流れるものを自分が受け取るという世界であります。一説にはアブラハムの時にあった初めの飢饉のほか、また飢饉が国にあったと。アブラハムも困難を体験しました。でもそれとは別の困難が次の時代にやってきます。アブラハムも難しい状況に直面しました。イサクも別のことかもしれません。苦しみを体験しました。苦しみや困難は時代が変わり状況が変わりましたけれども、解決を与えてくださる神様は同じであるということです。だからこそイサクは神様の言葉に立つという選択をしたのです。アブラハムの人生の中に起こった神様の約束、 今度はイサクに約束された時に自分も同じように神様の働きがある人生であると確信し、その言葉に立つ生き方を選んだわけです。ビル・ジョンソン先生の書物で書かれていたことにこのようにあります。詩編119編の111節、これは英語の文章を訳したものですけれども、こう書かれています。私はあなたの証を、証です、あなたの証を永遠の譲りとして受け継ぎました、これこそ私の喜びです。証を受け継いでいく、これが聖書に書かれている喜びの世界です。証という言葉、その訳されるヘブル語の言語には証、それは再び行うといった意味があるそうです。何世代も前になされた神様の御業が記録され、そして証されるとき、神様は今でも再び同じ技を行われると期待して良いのです。ビル・ジョンソン先生の言い回しです。期待して良いのです。東先生がおっしゃられて、それはどうぞご期待ください。さあ、私たちは期待していいんです。神様の恵みの世界、期待して歩めるというのは特権であります。ビル・ジョンソン先生の文章の続きです。神様が過去になさった御業を語るときに、聞く人たちの人生にも同様の御業が成し遂げられるのです。証は世代間を神様の約束へと結びつけます。この教会に証があることを感謝します。この教会の歴史の中に多くの救いの証があります。癒しの証があります。解決を、問題の解決を、人間関係や、そして過去の傷が癒されたこと、それらの一つ一つの証、今日私にも起こると期待して良いのです。さあ、主がなされる働き、今日も私たちの祈りを通して不思議なることがなされることを期待して共に祈ってまいりましょう。アメン。さあ、二つ目であります。それはリバイバルの約束を見る生き方です。リバイバルの約束を見る生き方、再び掘り起こしたイサクがアブラハムの時代の井戸を掘り起こした、そこにある私たちの与えられている生き方はリバイバルの約束を見る生き方です。ロイド・ジョーンズ先生が書かれたリバイバルという、まさにそういった名前の書物でありますけれども、その書物にはこの創世記26章を非常によく取り扱ってくださっています。このように文章少し長いんですけれども、お読みいたします。イサクの祝福があまりにも大きいので、周りの者が妬み彼を去らせた。イサクは家族やしもべ、財産、所持品を持って移動せざるを得なかった。ゲラルの谷に住むことを決心したが、緊急を要する必要とするものがあった。それは水である。水です。命にとって必須である。住居のために美しい場所が必要となったわけではありません。娯楽品や贅沢品を必要としたわけではありません。付属品ではないのです。人生にとってそれなしに生きることはできないもの、それが水であった。命を求めたのです。現在の教会は今命を緊急に必要としています。直面している問題は方法や組織の問題ではない。物事を改善すること、何かを最新式に変えることではない。命という根源的な問題と向き合わなければならない。霊の、魂の救いです。この問題が早急に必要なことであるとおっしゃられています。イサクはこの特別な必要に向かい合った時に何をしたか、ここにメッセージがあります。それはまず何もしなかったということです。普通であれば追い出され、移動を強いられて、しもべを、家族を抱えている時に水がなければ命が終わってしまいます。ですから掘るのを専門としている人、あるいは地質学者のような水脈を探すのが得意な人を呼んでくるでしょう。でもそれをしなかったのです。イサクは父アブラハムの時代に掘られていた井戸を再び掘ったと ということをしたのです。我々は最新の知識や学問、方法を求めようとします。イサクはそれらを試している時間はないという状況を知っていたんです。そしてもう一つ知っていたのは、アブラハムがどこへ行っても水を見つけていたということ。アブラハムが常に成功し、井戸を掘り、豊富な水に恵まれていたということを知っていたんです。だから新しいことをする、最新の技術を取り入れることではなく、今すべきことは早急に水を手に入れる、アブラハムがしたその歩みをもう一度掘り起こすことであったということです。教会の歴史を読み、過去を学ぶことは大きな価値があるという原則として、私はこれを主張したいと。神様は今でも同じである。神様は100年前も今も同じ。神様は1000年前、2000年前、さらにアブラハムの時代、6000年前と言われるその時と同じであるというのは確かであります。神様は永遠から永遠まで変わらないお方なのですと、そうロイド・ジョーンズ先生はおっしゃられました。教会に必要とされていることは命だと、魂の救いであると改めて受け止めるべきメッセージであります。その中で目を向けることは、アブラハムの井戸を再び掘り起こしたこと、過去における教会の歴史や証を学び、この神様が変わらず今も働かれることを確信すること。私は、再び手に取った書物があります。それはリバイバルの源流をたどるという、そういう書物であります。過去の世界におけるリバイバルの働き、その証、リバイバル、その伝道者のその出来事が書かれていました。アルゼンチンのリバイバルについてこう書かれていました。大川先生が1990年代、先ほどもおっしゃられましたけれども、たくさんの恵みをいただいて帰ってこられたその現場であり、坪井先生も2年間学んだそういった場所でもあります。カルロス・アナコンディア先生という先生もいらっしゃいましたけれども、それに続いてクラウディオ・フレイソン先生のことが書かれていました。フレイソン先生は神学校を卒業するときに祈ったそうです。神様どうぞ大きな教会を私に与えてくださいと。ただその祈った祈りに対して、同級生が大きな祈り、大きな教会が与えられ、フレイソン先生は小さな教会に導かれたそうです。その教会に導かれて十数年間、改修はずっと15名のままだったそうです。もう一度神様に祈ったと。どうして大きな教会を与えてくれないのですか。同級生たちは大きな働きをみなしています。私だけ大きな働きができません。毎週毎週同じ15人の顔を見るのはもう嫌なんですと。すごい祈りだと思いますけれども、フレイソン先生が最初に野外のクルセイドを行った時に、たくさんの椅子を並べて多くの人が来ることを期待し、そのクルセイド集会を用意しました。来たのは3人だったそうです。数日間続ける集会、同じ3人が続けてきただけであったって。後から振り返ると、神様はその出来事を通して私の心を砕いておられたのですと。心にあった高慢な心を、それを砕き、神様に栄光を返さない心の中のゴミをすべて取り除いてくださいました。能力に頼っていましたが、それを完全に変えてくださいましたとおっしゃっています。フロリダでベニーヒン先生から安守の祈りをしていただき、聖霊の恵みを受け取ったそうです。それまでに体験することがない、本当に倒れてしまう体験をしたそうです。その時に、あなたもこれと同じことをする、あなたをアルゼンチン、全世界のために用いるでしょうと。まさにそのベニーヒン先生からいただいた恵みを、大川先生がアルゼンチンのあの現場で受け取ったわけです。それと同じことをすると言われたフレイソン先生が大川先生に安守の祈りをして、もう一度と、もう再び祈られ、そして大川先生が今日本でこの恵みをさらに広げてくださっているわけでありますけれども、 フレイソン先生はこうしてください、ああしてくださいと言ったわけではない。ただ純粋に神様を求めた、その中で聖霊様をいただいた。神様は純粋に求めるときに、目に見たこともない印、聞いたこともない素晴らしいことを始めてくださいますと、そうおっしゃられています。聖霊を受けアルゼンチンに戻ると、7000人のバスケットコート、その会場が満員になるような集会をするようになりました。3万5000人の会場に移り、そこも満員になり、サッカースタジアム6万5000人の場所で集会するようになったと書かれていました。進学校を卒業するときに、大きな教会を与えてくださいと祈ったって、3人しか来ないような集会をそれでもしなければならなかった。10年以上経っても改修はずっと15名のままだった。私たち日本の状況はどうでしょうか。人が集まらない、コロナで難しい、日本はうまくいかないという言葉が諦めさせようとするのでしょうか。神様が与えてくださる命の水が見えなくなってしまっている、埋まってしまう。敵はそれを埋めてきます。水を汲み上げられないようにしています。再び掘り起こさなければならない。本当に神様がしようとしてくださっている神様の働きの大きさを私たちは忘れてはならないということです。フレイソン先生は心の中のゴミをすべてこの難しい状況の中で取り除いてくださったと。私が取り除いていただくべきものは何であるか。不信仰の罪、不従順の罪、何より聖霊様の働きを邪魔するものがあるならば、それが取り除かれなければならないと、神様の前に悔い改め謙遜になることへ導かれます。恵みは低いところに流れていくということを思わされます。主の前に純粋に出ていく中で与えられるその聖霊様の力を受けなければならないと改めて思わされました。純粋に求めるときに、目に見たことのない印、聞いたことのない素晴らしいことを始めてくださる。第一コリント2章9節。しかし聖書に書いてある通り、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのであると。創世記26章開いておりますけれども、12節でイサクは祝福をいただきました。100倍の収穫を得たと書かれています。新改訳聖書を見ると、100倍の収穫を見た、目がまだ見ず、まだ見ていなかった。一節から見ていくと、神様の約束はあったんですけれども、まだ見ていなかったその出来事を見るようになったんです。祝福を、神様の約束を、私たちは主が備えられている世界を見ることができると期待していいのです。26章のこの後半には、イサクを追い出したペリシテの王アビメレクが訪ねてきたのです。何のために訪ねてきたんでしょうか。28節にこう書かれています。彼らは言った、我々は主があなたと共におられるのをはっきり見ましたので、今我々の間、すなわち我々とあなたとの間に一つの誓いを立てて、あなたと契約を結ぼうと思います。ここで敵だった存在が追い払う、そんなことをした人が、主があなたと共におられるのをはっきり見たと言ってるんです。もう人では考えられない神様の祝福の世界があふれてる、もう私はあなたの前に勝つことはできない、だから契約を結んでください、和解、和議の申し立てをしに来たんです。イサクは戦わずして勝利したんです。信仰者の歩みを見るんです。私たちをもし周りの人が見たならば、何と言うでしょうか。あなたが主と、主があなたと共にいるのをはっきり見たと。どうでしょうか。次の日曜日に洗礼式がなされます。青木美穂子さんのご主人様、奥様はもともとクリスチャンでありました。先日息子さんが洗礼を受けられた。今度はご主人様が、この人生を見たときに、 この祝福の世界を見たときに、主があなたと共にいるのをはっきり見たって。信仰者の姿を見るときに人は変えられます。主に明け渡す人生、主に導かれる人生の祝福を見ることができる。私たちは主に期待して祈りたいと思います。人を変えてくださるのは聖霊様の力です。主の臨在あふれるこの賛美の中で癒しがなされること、御言葉が広げられる中で人が変革されることを期待します。魂の救い、そしてリバイバルが、私たちの家族が救われることを信じ祈りましょう。アルゼンチンに、アメリカに、韓国に、台湾に、インドネシアで、世界中で変革がなされた、その神様の働きが今日私たちの中になされること、今日も期待し共に祈ってまいりましょう。アメン。お祈りいたします。天のお父様、主よ、あなたがなされる世界をもう一度見上げます。私たちは信仰の世界で恵みを組み上げることができないような、敵によってそれを覆いかぶされて埋められているようなものがあるならば、もう一度主によって掘り起こし、神様の恵みを握りしめ、主の約束の世界で期待し、あの時働かれた神様が今日もなお私たちの人生の中に働いてくださることを期待し祈ります。主よ、どうぞ魂の救いがなされますように、家族の救い、そして日本の魂の救いが、また癒しが、過去の傷が癒され、不思議なるこの国の歩みがなされるように期待いたします。聖霊様、どうぞ祈りを用い導いてくださいますように、すべてを主に委ね、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。